皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は安倍政権の終わりが見えたというお話です。注目の参議院選挙も終わりましてですね、とにかくびっくりしたのはですね、山本太郎氏が、参議院の比例区個人で99万票っていう数字を票を取ったんですかね、新聞にそう書いたんですね。99万票って最多ですよね。すごい旋風が起きましてですね、実はその選挙前からもですね、これは山本太郎氏だけはちょっと違うぞと、例えると悪いんですけどね、橋本徹が出てきた時よく似てるという話が選挙のこの専門家の間では聞かれていたんですね。全く読めないと。あとは大体読めると。まあ、あとは読めるって意味はね、他の旧民主党の中心の野党が馬鹿にされたもんですよね。まあ、大したことないことは分かってるって意味で。しかしその山本太郎だけは読めないと、まあ、いうことだったんですが、まあ、一人で99万票を取ったと、比例でですよね。名前の方ですね。だから、全体で言ったら220何万票だと思うんですけども、ものすごいことでありまして、まあ、ですから、特にその、若い世代が多いですね。山本太郎を支援していたのは、やはりこう、ミレニアルズ世代が政治の表にドーンと出てきたということだと思うんですね。かつて香港でも天笠革命が起きまして、その前はヨーロッパはカラー革命がいろいろ起きましたよね。それから韓国はキャンドル革命で、いずれも若い人たちが政治の舞台にドーンと出てくるきっかけがあったんですね。まあ今度ピンク革命っていうのか何だかわかりませんけども、まあこの後どうでしょうね、解散総選挙近いんじゃないでしょうかね。そんな予感もするんですね。だからなんかこう若い世代がドーンと前に出てくるとですね、もうすでによたってますから、今の政治は。あれドーンと後ろに倒れんじゃないかと思うんですね。ここはなんか押せば動くような状況になってきたと思うんですね。で、安倍内閣の終わりが見えたというのは実はです、この直接選挙があるという意味でもないんですよ。やはりその周囲の状況が変わってきたんで、ですから選挙で対抗馬が出て押すとあれ倒れると、まあそういう意味だというふうにお考えいただいたらいいと思うんですね。まあいい意味でも悪い意味でも日本ってですね、選挙だとかあるいはその、革命でね、国を作ったっていう国じゃありませんので、自然発生的に昔からこの国に住んでますから、何かこの選挙とかですね、あるいはその革命で新しい政権が生まれるっていうのはね、ちょっとないんですよ。だから何らかの理由で、特に周囲の状況が変わった時に、今までの体制が壊れて次が生まれるっていうのはこの国の形なんでね。まあそれに合わせて、だから与党も分裂するし、体制も割れるし、で、外側で次よりのある人が出てくる。条件が揃うと、こう変わるというのが日本の姿であります。そういうふうに言いましたら、安倍内閣の終わりというのはですね、その、中と外の状況がいよいよもう終わりになってきたということだと思うんですね。一番やはりアメリカはですね、トランプ政権、大使引き上げちゃいますね、ここでね。あれ日韓で、もう燃えちゃって、ね、それ大騒ぎしてたらいきなり大使引き上げになったわけですよね。やっぱりその、この前、ここでよしと見たんじゃないです？なんかですね、本当に日本の安倍とですね、イスラエルのネタニヤフって、安倍が特別大事にしてる二人なんですけども、一番、まあ、言ってるかトランプから狙われてる二人だと思うんですね。やっぱり平和を乱す最大の敵だということだと思うんですね、この二人がですね。で、ネタニヤフの方は9月に選挙なんですよ。で、1回目の選挙でですね、結局その勝ったんですけども、組閣ができなくて、2回目の選挙やるんですよ。でもこれ、ネタニヤフ勝てないんじゃないですかね。思った通りの政権にならないんじゃないですか。で、安倍もそうですよね。これ、場合によりましたら8月25日解散。あり得る話で。で、そうすると、まあ消費増税飛ばすっていうことでやるんでしょうけども、まあそれができなければ10月に解散と、消費税は10年間上げないという法律を通すために解散と。まあ、二つ可能性がありそうなんですが、どっちにしろ、鍋つねからですね、 お前10年やれと、10年やるために早く解散しないと追い込まれるんだと、来年オリンピックだから今年しか解散ないと言われてるようでありますから、まあ、今年解散するんじゃないかと思うんですね。まあ、何らかの理由つけてですね。で、そうするとですね、やっぱりそこが本当に墓場なんじゃないかと思うんですよ。ネタニヤフと、それから安倍ですよね。で、トランプの方はもう中東でも、まあいろいろありますから戦争しないようにやってて、で、その、アジアの方もですね、北朝鮮と和解して戦争しないようにして、日米安保破棄ってトランプ言いましたからね、それに向けて動いてると思うんですね。その最大の障害がですね、ネタニヤフと安倍じゃないかと思うんですよ。これやっぱり、取り外しの方向に、取り払いに動いてんだと思うんですね。で、既得権益層これたくさんくっついてますから、いきなりボーンってやるとですね、いろんな混乱も起きてですね、かえって物事進まなくなるんで、上手にお立ててですね、スッとこうなんか足元をこう溶かすような、そんなやり方で前からやってるように見えるんですね。サウジなんかもう大体蹴りがついてですね、もうあとはもうトランプの言いなりじゃないかと思うんですけどね、まああれももう死を待つのみだと思うんですね、あの王国はね、ほとんど今のあの年配のおじいさんのあの国王が亡くなったら皇太子は到底やっていけないでしょうから、まあそれでほとんど終わりじゃないかと思うんですね。で、ネタニヤフと安倍の方はやっぱりこれは選挙で追い出すと。で、当然混乱するんでしょうけども、今までの既得権益は追っ払っちゃうと。韓国のムン大統領みたいに今までのね、戦争や政権、極右政権をぶっ倒して出てきてもらえば、まあこれで話進みますよね。やっぱりそんなことなんじゃないかと思うんですよ。だからこう、非常にこの冷たくなってきてるんだと思うんですね。一番はですね、やはり日米安保、あの、破棄ですよね。日米安保破棄って話が流れてから、やっぱりそれは永田町霞ヶ関連中も、なんか目丸くしてる人結構いますよね。どうなるんだろうと。もう沖縄なんかもそうですが、沖縄はまあ、良かったっていう人も結構いますよね。で、日本も、本土の方も良かった人いるんだけども、やっぱりなんかこう、長年ね、70年、80年、日米安保でやってるとですね、これがないと不安という人もこういるわけですよね。あるいはそれで飯食ってる連中もいるわけで、まあその人たちはですね、まあ絶句してるというような状況ですね。なぜこのアメリカのですね、その日米安保を傘に来て威張りまくってましたからね。なんだかこう、チワワがですね、こう、大きいこのご主人様に抱かれて腕の中でキャンキャン吠えてるみたいなことやってきたわけですから、見るに耐えないわけでありますよ。あの、河野太郎外相とかね、チワワはこう、吠えてるみたいなもんじゃないですか。よくまあ、なまかなことするんだと思うんですが、まあそういうことやってきたんで、当然その、バックラッシュがあるわけですよ。これだから相当ですね、逆に攻め込まれますよね、日本もね。あれ終わりになるとね。で、当然安倍内閣ではそれ、太刀打ちできませんから、何か次に出していくしかないですよね。で、やっぱりこう、なんていうのかな、外交について完璧にこう次がないっていうのはもうこれ自体で全部終わりですよね。でもそれを言ったら旧民主党も大体同じようなもんで、まあ日米安保堅持ってね、自民党から共産党までみんな言ってんじゃないかと思うんですね。まあ本音でどこまで持ってるかどうかはわかりませんけども、まあなんかそういうことでやってると思いますから、さあそれが終わった時ですね、全く新しいこの秩序をもう一回この東アジアで作るってことになると、よほどの腹据えて、歴史を踏まえて、それから戦略が分かれてなきゃダメなんで、まあ、どう見たって安倍内閣はダメですよね。そういう類のものはいないと。ですから、その、まあ、なんて言いますかね、ソビエトは帰った時に東ドイツにすでにもう日本になってますから、東ドイツ政府は崩壊したじゃないですか、ソ連が帰って。同じように、だから今の安倍内閣も崩壊だと思うんですね。同じようなことをもう一つ例え方するなら、昭和20年8月15日と同じで、こう、憲法改正するとか、未だに上事のようなこと言ってますよね。公明党がですね、今回、力を伸ばして自民党が議席減らして公明党が議席伸ばして今の与党があるわけですよね。だから公明党に逆らえないですよね、自民党ね。そうなってくるともうこれ、憲法改正なんか8割反対ですから、公明党は。もう逆立ちしたって無理なんで、もうこの話終わってるわけですね。それからやっぱりこう戦争やんとともにって話もですね、安倍内閣終わってこれ、あれ、例えばですよ、次のですね、政権がですよ、日米安保じゃない、その、憲法9条の閣議決定をもっと戻したらですね、それ、今の安保法とかいきなり違憲法になりますよね。 憲法の解釈改憲やったでしょ、安倍内閣が。これ次の内閣はですね、解釈改憲なんだから、内閣変えれば元に戻せんですね。それを戻しちゃえばですね、安保法とか一連の法律って憲法違反の法律なんですね。すぐやめなきゃいけませんよね。すぐ元戻っちゃいますよね、あれね。だからやっぱりここでですね、そういうなんかこう、全く今までと違う、憲法9条検事の政権ができたですよ。これは全部元戻っちゃいますよ、それね。戦争やもう言う場所なくなっちゃいますわね。韓国で起きた、革命みたいな形にこれなっていきますよね。でもそれってもうそう遠くないんじゃないですか、ここまで来ると。アメリカが変わってるとですね、日本それ変わるの早いですよね。そうするともうこれが8月15日ですよね。8月15日で、まあなんかね、米軍と一体になってやってきますみたいなものはもうこれで終了になりますね。だからそれでまあね、憲法改正もできないという状況ですから、まあ旧憲法に戻すみたいなことは全然できるわけでもないし、前から言ってるように残されたものは、戦争放棄、自由平等友愛、これしか今の日本には残ってないですね。まあこの先だから、昔に戻すことはできませんから、まあ新しく何かあるって言えば作っていけばいいんでしょうけども、今のところですね、戦争放棄と自由平等友愛の日本国憲法と、これ以外に今のところはないと思いますよ。政治の表舞台ってことを言いましたらね。それに従って作っていけばいいわけで。それからやっぱり経済ですよね。やっぱり強硬になってきましたよね。ものすごい落ち込み方の数字が今出てきてますよね。例えばフォードなんかね、中国でですね、車売ってるんですけども、この上半期だけで、車の売り上げがマイナス 27% ですよね。これもう強硬ですよね。こんな風になってきたらね。それからもう皆さんご承知の通り、東京なんかでも新築マンションなんか全然売れないんで、みんな業者の在庫になってるわけね。で、これトランプがいつものように、これトランプというかアメリカの共和党政権がいつものようにドル安政策で来てるわけですよ。来週にも利下げするんじゃないかと、アメリカがね。で、場合によっちゃトランプが、ドル安介入するんじゃないかとすら言われてますよね。トランプなんかものすごい最近、ドル安に執着、執念を燃やしてますよね。そうするともうご承知の通りね、ドル安円高イコール株安で、全部これバブル崩壊で終わっちゃいますわね。過去何回かそういうことは起きてるわけで、ニクソンショックとプラザ合意と、それから93年の、3年4年もそうだったかな、細川内閣の時の貿易摩擦がそうでしたよね。今回もそうで。そんなものを動き出したら、一瞬で一週間で全部切りついちゃうわけになりますから、まあどうもならんですけども、でもその時ですよね、ものすごい円高ドル安が来て、安倍内閣がひっくり返ってきたらですね、日銀の金融緩和もこれ終わりですわね。全部だから今までの体制終わりで、隠れたものが全部出てきますよね。今回吉本の話が出てきましたよね。ああいうスキャンダルがね。で、例えば金融危機とかね、企業の倒産危機もですね、まあ正直に商売やってて行き詰まってですね、動揺になりませんと言いますとですね、まだ助けようがあるんですよね。まあいろんな方法があってですね、まあしかしそれも最近だいぶ限られてきてるんですけども、まあとにかくね、あんまりひどいことにならないようにやるしかないということで一応動きはあるんですが、それが実はスキャンダラスだったりですね、変な事件が絡んでひっくり返ったって言ったらね、もう誰も助けられないんですよ。ヤクザが入ってたとかね、外国のマフィアとつるんでたとかね、やっちゃいけない投資やってたとか、やっちゃいけない政治家との交流があったらとかね、そういうスキャンダルが出てきたらですね、どんなにでかい会社でも、っていうかでかい会社ほどですね、実は救えないんです、あれ。だからそれが実はものすごく危険なことなんです。これは別に日本だけのことではなくて、アメリカでもヨーロッパの中国でもみんな同じで、金融機関とか大きい会社の破綻はですね、それと同時にスキャンダルが出てきたらまあ救えないと思ってないな。これがだから大変なんですよ。そうなってくるとですね、これ世界はまだまだこれからいろいろ出てきますよね。そうするとこうスキャンダルバレないように、あるいはこのスキャンダルの一つが飛ばしがそうなんですよ。信じられない金額の損失を隠してたってのはこういわゆる飛ばしってやつで、今ならファンドを使って結構できるわけよ。ねえ、ファンドで、ね、海外のファンドとかね、こう、2、3段かませていくとですね、ね、額面通りありますよなんて、帳面がその、こう、日本にあるんだけど、本当は全然なくなっちゃってるわけよ。間に何枚もね、こう、紙が入ってるから分かんなくなってて、でも最後、一番最後の話がバレたらね、全部終わっちゃうわけですよね。で、そこに、このデリバティブズかましてるでしょ？デリバティブズだってですね、あれ、カウンターパーティーリスクってあるんですよ。相手が倒産しかかるとですね、あれ一気にこっちが損失被らなきゃならなくなるんですね。 こんなことがあって、でそのカウンターパートリスクがスキャンダルだったりすることがあるんですよ。要するにこう、取引してる相手がとてつもないスキャンダルに見舞われるとですね、その不良債権の金額云々よりもスキャンダルで取り潰されそうになるんですよ。で、株が暴落したりね、それから資金調達できなくなると、それで一気にカウンターパーティーリスクが跳ね上がることがあるんですよ。だからこうやってこう、いよいよ金融危機も中盤に差し掛かってきましたんで、これから先本当に怖いのはスキャンダルなんです。株がいくら下がるとか、為替がいくら動くよりも、一番怖いのはスキャンダルが表に出てくることなんです。スキャンダルが表に出てきたら救えなくて、で、大体スキャンダルが表に出てくると知らない間にですね、猛烈になんか株価とかね、金利動いたりしますから、社債の金利とかね、周り見てると大体わかるんです。何か出たなということで、もうだから、いつこう、何、地雷を踏むかわからないような状況にすでに入ってるんですね。こうなってくるとですね、安倍内閣がずっこけて、金融危機だけ残るとね、これは結構大変なんですよ。そら、安倍内閣の残、お返すがみんな逃げちゃうでしょ。昭和20年8月15日でみんな偉くなっちゃうわけだ。あれ、軍人一人も、昭和天皇だけはね、残って、あれ大元帥でしたから、昭和天皇は。あとみんな偉くなっちゃったわけよ。それで戦争の後始末やったんですよ。戦後の日本というのはですね。もちろんアメリカ軍も来ましたがね、戦争の後始末は日本がやったんで、これは大変だったんですから、金融はこれから全く同じで、安倍が辞めたらみんな辞めちゃうでしょ、日銀の黒田だってね。それで、あとじゃあだから誰がやるのって言うとみんなもう怖がって逃げちゃいますよね。すなわち安倍政権を崩壊したら次は粛清ですよね。韓国のパククネ政権、あるいはイミョンバク政権みたいになります。みんな逮捕して刑務所入れちゃったでしょ。ああいう風になるわけですね。トルコもそうでしょ。クーデターの企んだやつはみんな刑務所入れちゃいましたよね、エルドアンがね。だからそうなんですよ。安倍内閣崩壊したらね、関係者みんな逃げちゃうわけ。で、だから追っかけてって、それ刑務所入れるって作業が始まるわけですよね。だからその後始末の方はね、これなかなか大変なんですよ。だから外交と経済の後始末っていうものは、まあそうそう簡単に進めなくて、だから、ものすごいこう、なんていうの、大騒ぎに大体なってくるわけですね。で、その大騒ぎの中からやっぱり腹すいたやつが出てきてね、で、話しつけながら未来を作っていきますから、まあ言ってます、なんて言いますか、本物の下克上だよね。山本太郎だってトランプと同じでね、まさかなんかこんな風にね、すごい票を取って国政に出てくるなんて何も思ってなかったと思いますよ。本人も思ってなかったんじゃないの？ねえ、トランプが出てきた時もたまげましたがね、本命の大統領候補に1年ぐらい目になりましたよね。まあ、たまげましたが、やっぱそういうもんかと思いましたよね。山本太郎もそうで、まあこれからね、どういう戦略をするか私も知りませんけども、まあ、華々しく99万票も出てきて、表舞台に国政に出てきたわけですよね。すごいことでありますから、まあ、こんな風にですね、思わぬところから誰か出てきてですね、それで、ほんと下克上で、能力を持った人っていうか、腹の座ったやつがね、前作っていくんですね。小賢しいやつとかね、こう、日和見とかね、損得言う人はね、全然ダメなんですよ。だから今のこう、上の人たちは大体ダメなんですね。その、だからその、リーダーシップの転換っていうやつがね、ものすごい大きな、まあ波紋って言いますか、渦をね、いろんな組織や地域に起こすわけです。で、これの中から次が生まれるということで、ね、日本初期の神話じゃありませんけど、塩香炉香炉と掛け回してる国が生まれたってありますがね、なんかそんな感じだよ、これ。渦たくさんできますよね。渦の中から次の日本が生まれるっていう、もうそんな段階に入ってきたと思うんですね。で、やっぱりその大きなところで日本は、まあ戦後、戦争をやらなかったから、まあなんとかこのまま行くんでしょうが、いや、イスラエルだとかですね、ヨーロッパ、アメリカなんていうのは、どえらい戦争やっちゃってきたし、中国だってとんでもない弾圧やってきたわけだし、まあ、なんかそういうのを見るとですね、世界はこれ、よほど大変だと思いますね。すなわち、敵と味方のこの二元論のフレームワークから全く脱してないですよね。敵と味方の二元論のフレームワークだけだとね、これ、双方力つけるとね、取っ組み合ったままね、全く動かなくなるんですよ。そのね、価値観は非かでやってるとですね、取っ組み合ったまま最後ね、両方溶けて終わりになっちゃうんですよ。今のままだとそんな感じですよね。その取っ組み合ったままですね、こう、水入りになったって決着つかないで、そのままへたれ込んで終わりみたいな形になってきますよね。だからこう、本当なんか、そこまでやって全部変わるのか、あるいはなんかね、もっと天変地異も含めて、なんか変化のきっかけがあるのか、よくわかりませんが、まあ何かそれはものすごい急速なことが多分これからいろいろ起きるんだと思うんですね。 でもまあそういうのもですね、一つの時代の一つのエポックなんですね。一つの出来事でありまして、まあそれをくぐりながら、もう未来がどんどんできていくということですね。やはりもうそれは世代を見ればわかる通りで、やっぱ横型の時代が来ていることは間違いないですね。だから日本もですね、安倍政権終わりは見えたと思いますんで、この次どうするかを考えてですね、次の危機に向けて行動できる人と組織をどんどん作っていくことが何よりも大事じゃないかな。まあ、そんなふうなことを思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍政権の終わりが見えたということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。